時刻は午後8時となりました。皆さん新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞ婚活応援番組モテなか人生楽しくないを楽しく聞いてくださいますようよろしくお願いいたします。この番組は、モテたい、恋人が欲しい、好かれたい、結婚したいなど人生を楽しく生きたい、そんな皆さんに人生を楽しく生きるための方法、同性にも異性にも、そして老若男女にも好かれるコツを熱く私が語ったり、時にはゲストを交えて楽しく語ったりします。ここでしか聞けない話が満載の番組です。お相手は今まで1000組以上のカップルを誕生させてきた本気の結婚相談所 BINO の代表で、幸せな結婚するために大切なこと、この本ですね、大切なことの著者でもあります、婚活業界のカリスマ香川弘樹がお届けします。最後までお聞き逃しないようにしてください。そして今日はですね、新年一発目にふさわしい、スペシャルなゲストもお越しいただいてますので、お楽しみに。この番組は本気の結婚参照 BINO の協力でお送りします。さて2017年がやってきました。新しい1年の始まり、皆さんはどんな誓いを立てられましたでしょうか。私はですね、この1年何事にも公私ともにですねストイックでいくと、そんなテーマを掲げましたので、去年はですね、運動はほぼせず、去年1年間で約10キロ近く太ってしまいましたので、今年はですねダイエットを踏まえて日々トレーニングをしながらですね、仕事もそうですが、講師の方、プライベートの方もしっかり節制してですね、ちょっとはいい体になろうかなと思っております。そんな今日なんですけれども、今日はですね出会いというテーマで少しお話ししたいと思います。私がこの仕事をして、間もない頃なんですが、ある疑問が生まれました。たくさんの命をして、たくさんの方が交際されて、たくさんの方が結婚されていく。でも昔子供の頃に聞いた運命の赤い糸、運命の人、人は生まれた時に運命の人が決まってるんですよって、そんなことを聞いたことを思い出したんですね。もし皆さんが、婚活をしている皆さんが運命の人が決まってれば、運命の赤い人が結ばれているんであれば、私たちがやっている結婚相談所という仕事は無駄じゃないかなって、こんなこと思ったんです。私たちがやっている結婚相談所の出会いって無駄じゃないのかなって、決まってるんだったらわざわざ僕らが、私たちが結びつける必要なんてないんじゃないかなって、そんな疑問になったんですね。そして僕はいろんな本を読んで、よくスピーチャーって言われるような本とかですね、自己啓発の本とかいろいろ読みました。そしたら運命と、もう一つ宿命っていうのが出てきたんですね。宿命、運命と宿命、今は分かりますが当時はよく分からなくて、一体運命って何だろうか、宿命って何だろうかって、言葉の通り宿命っていうのが宿る命、運命っていうのは運ぶ命、そんな疑問を持ちながら本を読んだりテレビで情報を得たりした時に、ある講演会が名古屋であったんですね。その名古屋の講演会行った時に、あるその名古屋の講演されてた方がこんなことを言ったんです。たまたま僕はそれ言ったんですけれども、運命の赤い糸はありませんよって、僕衝撃を受けました。え、ないんだって。運命って運ぶ命って書くように決まってないって、でも宿命って決まってる。人は生まれてから誰と出会うのか、どんな人と接するのか、同じ電車に乗る、一緒に飯を食べる、話をする、もちろん付き合うのもそう、それ全部宿命です。誰と出会うかが決まってます。でも誰と付き合うのか、どんな付き合いをするのかは全ては運命ですと。料理に例えた時に、宿命って料理で言うと素材、トマトであったりとか肉であったり魚であったり素材で、運命って料理ですよって、どんな調理方法で、どんな料理方法でそれをやるのかで、全く出来上がりが変わってくる、こんなことを聞いたんです。僕はそれを聞いて、あ、そうかって、だったらこの婚活の授業、僕が、私たちがやってる結婚相談所の仕事っていうのはめちゃめちゃいいことやないか、 その運命の赤い糸を結ぶお手伝いができるんだって。だから皆さんも宿命、誰と出会うかは生まれてから決まってるそうです。でも誰とお付き合いする、誰と結婚するっていうのは皆さんが自分自身で、自分自身で赤い糸を結ぶ、そんなことを聞いたのを思い出してお話しさせていただきました。そしてもう一つちょっとお伝えしたいことがありまして、ちょうど先日ですね、年明け最初、私は淡路島で世界会議という会議に参加してまいりました。そこでいろんな全国からですね、日本を世界を良くしたいという方が集まってたんですが、そこでこんなことを聞きました。人は人と関わったりとか携わらないと幸せは生まれないと。人一人では幸せは得れない、人一人では満足感は得られても幸せを得ることは、幸福感を得ることはできない、こんなことを聞きました。ですから皆さんも人と出会って、幸せをぜひ感じてください。これを聞いてくださっている皆さん一人一人がですね、幸せを感じられますように、そんな思いを込めてお伝えさせていただきました。2017年、皆さんに素敵な出会いがあることを心から応援しています。それでは皆さん、お待たせしました。今日のスペシャルゲストであります、新年一発目、それでこの番組のですね、初ゲストです。もう最初のゲストはこの人と私は実は決めておりました。今日のスペシャルゲストであります、心理カウンセラーの近藤直人先生です。近藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こうしてですね、近藤先生とですね、ラジオでお話をするっていうのは初めてなんですね。
はい。
はい、実は、株式会社 B の、うちの結婚相談所 B のですね、当初から、結婚相談所の心理的な部分のですね、教育とかですね、研修はすべて、この近藤先生にお願いをしているんですね。はい。はい、実はこの近藤先生ですね、一流アスリート、俳優さん、女優さん、一流シンガー、そんな、全国の本当の著名な方々がみんな相談に行きます、すごい先生なんですね。はい、そんな近藤先生なんですけれども、少し自己紹介をちょっとしていただいていいでしょうか。
はい。皆さん、はじめまして。名古屋でエビスカウンセリングという、カウンセリングの事務所を開いております、近藤直人と申します。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
やっぱり近藤先生というとですね、ホームページとか名刺にもいろいろありますけれども、
はい、
最短解決と、
はい、
カウンセリングって、はい、何度も何度も来るんじゃないんだよと、
はい、
ちょっと質問なんですけれども、はい、どうしてですね、癒さずに、
はい、
通わせないカウンセリングをするんですか。
う
ん、
はい、これカウンセリングとほとんどがですね、はい、カウンセラーのビジネスモデルといいますかね、嫌な言い方をすると、
はい、
これが何度も何度も通わせて、その都度お金をいただくというのが、これが普通のものなんですよね。
はい、
だから僕ね、病んだ方とか、
はい
はい、へこんだ方からお金をもらい続けるっていう、次いつにしますっていう、これがね、はい、耐えられないんですよ。
あ、素敵ですね。
はい、で、通常のカウンセリングというのはマイナス20とか30までこの気持ちが落ちた方、
はい、
下手するとマイナス50まで落ちてるかもしれません。はい、こういう方をゼロに持っていくっていう仕事がカウンセリングなんですよ。はい、ただね、
はい、
これこんな言い方するとあれですけど、ゼロまで持っていっても、はい、また戻ってくると思うんですよ、こっちのカウンセラーのところ。
なるほど。一度マイナスの人が全部戻ると、はい、またマイナスに戻ってしまうと。
そうです。元気に、その場では元気になっても、はい、例えば自分の持ち場、家庭ですとか職場に戻ってからですよ、これ現場は1ミリも変わってないんですよ。
はい、
結局そこでやっぱ負けちゃうっていう。
なるほど。
これ考えられるんです。
本人が変わってもその問題になった現場は何も変わってない
と。何も変わってないんです。となると、やっぱりまた戻ってこられてもこれ堂々巡りになりますから。
なるほど。
僕が最初にイメージしたものというのは、このマイナス20、30の人をゼロに持っていくんじゃなくて、僕のイメージ50まで持ってきたんです、プラス50に。
マイナス20、30、はい、マイナス50の人をゼロじゃなくて、そこから50まで持っていくと。はいはい、
このねプラス50を目指してやると、
はい、
20ぐらいまでいけると思うんですよ。
あ、なるほどですね。
はい、ね、1億稼ぎたかったら1億5000目指して走ったらね、叶うっていうふうに言いますけど、
はいはい、
もう最初からそこなんです。
なるほどですね。はい、僕たち私たちの仕事もですね、よく結婚の悩みがあってですね、はい、 来られる方いらっしゃって僕の話をするんですけれども、はい、よく同じなんですよね。僕らの場合は、結婚して悩み解消されましたということは幸せにならなきゃいけないんですよ、はい、だからマイナス10の方も同じように50とか100にしないといけないというのがあってですね、そこは一緒ですね、はい。
でやっぱり最終的な形ってあるんです、
ええ、
これは何かというと、もう絶対に戻ってこないっていう風になる時というのはどういうことか、どういう時かというと、
はいはい、
これね、助けてくださいって最初に来られるわけですよ。力貸してくださいとか、はい、ヒントくださいとかね、ええ、この人たちが救う側に、逆に救う側に頼られる側に回るっていうことになった場合に、もう悩んでる場合じゃなくなるわけですよ。
なるほど、自分が悩んでるって、はい、助けてくださいっていう部分から助ける側に回るってことですね、はい、
そうなん
です。
そうなったら自分の中でね、見えない責任みたいなものが出てくるんですよ、病んでる場合じゃないぞっていう風にな
るんですよ。そこまで持っていくんですね。
そこまで持っていくっていうのが、これが理想形になるので、
はいはいはい、
もうどうやってここまで早く1日1分1秒でも早く持っていくかっていうところを目指してやってるんです。
素晴らしいですね。
いえいえ、
もともとそれはカウンセリングやった頃からそういうお考えだったんですか。
そうですね。で僕のその前職というのが、僕は、広告代理店を23で起業してですね、はい、友人とこう立ち上げてというのが、はい、まあ、うまいこと言ったんです、行ってからまた転落があってみたいなのはね、あの向川社長もねよくご存知だと思うんですけれど、はいはい、こんなことがあって、
はい、
僕しかできないカウンセリングというか、
はい
はい、で名称なんかはね、実はカウンセ、それカウンセリングじゃないのって言われることも僕はたまにありますけど、はい、呼び方なんかどうでもいいんですよ、
はい、
目的はその人をプラス50に持っていくっていうところでしょ。
なるほど。
ただ気持ちだけ上げただけでは、はい、そこまで持っていくのはこれはやっぱり不可能です。
なるほど、
はい、そうすると、はい、やっぱりやり方というか、この人に合ったやり方ですとかね、はい、考え方、思考パターン、行動パターンみたいなものをやっぱりお伝えしていかないと、
なるほど、
はい、いけないというのがあります。
なるほど、
はい、プラスそのやり方、その人を、まあまあ有名にしていくじゃないですけど、はい、B野さんに最初にお伺いした時ももうそこからですよね、はい、
そうですよね、
はい、そんなのでやりましたけれど、結局僕は広告代理店ですから、はい、その人をこうプロデュースしていくだとか、
はい、
その会社をプロデュースしていくみたいなところは本業でやってたわけですよ、
はい、そうですね、
そうです。ですからもうその 本業でやってたものに今のそのカウンセリングというのを、これをくっつけてオリジナルのもの、これを作っていこうという、そうしない限りプラスに持っていくのはこれはちょっと難しいだろうという。
それは全国から、はい、今この前は海外にも行かれてましたよね。
そうですね、
はいはい、なかなか日本、世界広しでもなかなか近藤先生のようなカウンセラーって少ないと思うんですよ。僕は他にも例は見ないので、
はい、
本当オンリーワンのカウンセリングをするんだなと、
はい
はい、
そうですね、
素晴らしいと思います、
はい、いい、ありがとうございます。
そうですね、
ええ、
まあ、先ほど少しジェットコースターみたいな人生だなとおっしゃってましたけれども、はい、ええ、やっぱりそんないろんな衝撃的なことがあったと思うんですよ、はい、もう人生やだなとか、もう仕事もするのやだなって、はい、いろいろあったと思うんですよ、
はい、
でもなんでですね、はい、その時に人生を近藤先生は諦めなかったんですか。
そうですね、僕なんで自殺しないんですかって聞かれたことが何度もあるんですよ、っていうぐらい。だから朝例えば家を出るときですね、
はい、
子供の顔を見るわけです。当時まだ小さかったですけど、これ今日これが最後になるかもしれないと思いながら家を出るぐらいのハードな時期もやっぱりあったんですけれど、はい、ただ結局そのもう会社一度潰しましたけどね、はい、まあ、家族はいるので、はい、逃げてる場合じゃないということです。はい、そこにやっぱり責任があるので、ですからその発想は全くないんです。
なるほど、やっぱ家族がいたからってすごく大きいですか、そこは。
そうですね、だからこそ、うん、川社長がやられてるお仕事なんかはやっぱり素敵な仕事だなと思いますね。
ありがとうございます、
はい、
いやすごいですよね、本当そういうね、ホームページご覧、近藤先生のホームページをご覧になっていただいても、そういうことがたくさん載ってて、一つや二つじゃなかったと思うんですけども、はいはい、よくこの人ここまで元気にニコニコ入れるよなと、
はい、
はい、ねえ、こうやってお顔を見てもですね、はい、苦労が全然にじみ出てないですよね。
そう、よく言われるんですね
本当楽しそうに生きてるの で,
そうです、ね、で
人生に行くとびっくりする方が多いですよね、
はい、そうですね、 まあ、ある程度のことは一通り経験したと思うんですけど、はい、だからあんまりその相談を受けてもですね、
ええ、
驚くことがないですよね。
振
りはしますけど、
あのカウンセリングされた方が、はい、うわー、大変大変ですねって言うけれども、
はい、
俺もっと大変なことしたよっていう。
そうですね、だから借金が3000万ありましてっていうふうに、はい、しょぼんとして来られる方がいますけど、はい、大丈夫です、僕4億5000万ありましたからっていうと、
うわお、
はい、 なんか元気出てきましたってそれだけでおっしゃるんですね。
すごいですね、はい、もちろんね心理学もしっかり学んでられて統計学もしっかり学ばれてて、はい、プラス自分の人生経験においてもやっぱり懐がすごく大きいというかすごい大きいのでどんなことも受け止めてくれそうなそんな感じがすごいありますね。
そうですね、そんな雰囲気を醸し出すように、痩せないようにしております
。体もねもともとパワーリフティングですかね、
はい、そうですね、
されてたんで、はい、すごいプロレスラーのような方なんですけれども、はい、一度プロレスを見に行かせていただいたときにですね、プロレスラーよりも近藤先生の方がプロレスラーらしかったっていうそれを覚えてるんですけれども今もなんか鍛えてられるんですか。
いや、もう腕立て伏せしかやってないんですよ。
あ、それだけですね、はい、
ただこれだけウエイトがあるとですね100キロ近くあるとね、もう3回腕立て伏せやっただけでもうパンパンになりますよ
普通の人が10回20回したぐらいの
効率がいいですね。
うわ、それは素敵ですね、はい、なかなかねそんながっしりしたカウンセラーさんって少ないと思うんですよ。
そうですね、こうなんて言うんでしょうね、ちょっとこう文化系の、
そうですね、
柔らかい、そうですね、やさ男みたいな感じの人をイメージされるかもしれないんですけれど、はい、レスラーみたいなのが出てきますから
お顔はね、エビスさんのようなにこやかなお顔なんですが、ガタイはなんかプロレスラーのような強靭な肉体されてるんで、
そうですね、
はいはい、ぜひ、お写真とかも載ってますんで、はい、これ YouTube でもね出てますんでぜひご覧になってほしいです、
はい、ありがとうございます。
続いてですね、近藤先生はプロの心理カウンセラーとして、はい、悩みを受けられていると思うんですけども、
はい、
まあ、このモテなか人生楽しくないという番組ですから、はい、いかに魅力的な生き方ができるか、魅力的に生きるにはどんな方法があるのか、
はい、
そんなのをお伝えしている番組ですので、はい、まあ、プロの心理カウンセラー、カウンセラーである近藤先生から見た、はい、まあ、魅力的な、まあ、モテる人に必要なことってどんなことなんでしょう、
はい、なるほど。これね、見てくれの分っていうのは、
はい、
例えばね、そのブサイクな人が急にかっこよくっていうのは、
はい、
髪型とまあ服装を変えたら、ある程度のことはできますよね。
そうですね、
はい、でもこんなことよりも僕はやっぱり普段から魅力的だなと思う人というのは発言内容がなんせポジティブという人なんですよ。
発言内容がポジティブ、
そうです。というのがポジティブな言葉とネガティブな言葉ってどっちが強いかっていうと、ネガティブの方がね強かったりするんですよ。
なるほど。
例えばもうみんながこう場にいてですよ、一人ネガティブなことを言うとそっちに引っ張られるでしょ、気持ちが。
はいはいはいはい
はい、これぐらい強いんですよね。
なるほど。
だからここでねポジティブな方でひっくり返すことができる人っていうのは、これ加賀社長もそうですけれど、はい、僕の周りはやっぱりこういう方が多いんですよね。
なるほど、
はい、
近藤先生がやっぱそういう、ね、人であるっていうのも一つもあると思いますけど、
もう心がけてはいますけれど、はい、これをやる人はやれる人というのは一気にその場の空気を変えますから ね、
そうですよね。
これは魅力的だなというふうに思います。
確かに人の不幸は蜜の味っていうように、はい、新聞を見てもニュースを見ても、誰々さんが結婚しましたおめでとうございますみたいなめでたいニュースって新聞載らないじゃないですか。
載らないんですよね。
事故とか事件とか、はい、何か犯罪みたいなものがほとんど載ったりで、はい、幸せなことって、ね、6時のニュースです、今日はこんな幸せなカップルが結婚しましたって聞いたことないですよね。
そうなんですよね。だから僕も講演なんかやりますけど、その時に、ね、寝てる方が見えるじゃないですか、
はい、
寝てることは別に悪くないんですけど、はい、ただ私一晩で3億借金ができましてねっていう話をしたら全員起きるんです、はい、寝てる人はそれぐらいさっきね人の不幸は蜜の味って言いましたけど、はい、自分より不幸な人の話を聞くとみんなこうちょっとね、そこは聞きたいみたいなのは人の心理としてあるみたいですね。
自分よりも不幸な人の話を聞くとパッと起きてしまうっていうことですね、うん、なるほど、ね、面白いですね。
それでちょっと元気を出すみたいなところもあるのかもしれないですけどね。
何か話を聞いてほしい、自分の失敗談を話すみたいな、そんなのもいいかもしれませんね。
そうですね、はい、そういうところがやっぱり一番人が食いついてくれるんじゃないでしょうかね。
なるほど、
はい、
食いついてくる自分の失敗談。婚活で言うとですね、やっぱりこう、まあ、その恋愛のことはなかなか言えないと思うんですけれども、はい、自分の仕事の失敗談とか言った方が人間味が出ますよね、
はい、そうですね。
僕らも年間で言うと5000件ぐらいお見合いっていうのをさせてもらってるんですけども
、ね、
大変多いです、まあ、その中で、1200組からもっとか、多い時は、2000組ぐらいのカップルができるのかな、
は
い、その中でいろんな話をして、自慢話ってやっぱり嫌われますもんね。
なるほど。
やっぱりこうちょっと失敗談を話した時に、はい、彼の人間味が見れましたとか、
はい、
彼女のおちょこちょいなところがすごい可愛く映ったんですっていうので、はい、失敗談から人間味が好きになって、はい、交際に結びついて結婚まで行ったっていうのもたくさんあるんで、
なるほどなるほど、はい、
そこ一つです ね、
そうですね。
あと何かそうありますかね、
うん、
魅力的なモテる要素みたいなっていうのは
どうでしょうかね。まあ、即できるのは外見変えることはさっきみたいに、ねもう簡単だと言いましたけど、ただやり方がわからないというのはありますよね。
やり方がわからない、
はい、これね僕よく言うんですけど、もう知ってる人に聞けって言うんですよ、
はい、
自分でもうずっと考えるよりも100時間考えるよりも知ってる人に1分聞いた方が早いでしょ。
そうで ですね、はい、そうですね、
だからそれはもうプロのところに、例えば服屋さんに行って、僕に合うようにコーディネートしてくれと、
はい、
ね、今度は、それ着たまま美容院に行って、はい、この服に合うように髪型整えてくれと、はい、いう方が早いですよ ね、
早いですね、
自分で考えるより。
確かにそれあります、はい、あの私たちもこういう仕事をずっと、僕は10年やってるんですけど、はい、私も10年やってるんですけれども、やはり365日、はい、24時間ずっとこの仕事のことを考えるわけですよ、はい、見る映画は大体恋愛映画がほとんどですよね、はい、まあ、女性出しても男性出してもモテるとか、はいはい、婚活とか結婚だったらとりあえず僕は見るんですよ、うん、もうどこ行ってもその生活ばっかりです。電車に乗っても結婚のチラシを見たりとか、はい、婚活のニュースがあったらつけてみたりとか、はい、常にそれがありますんで、うん、何でも俺に聞いてくれよと私ニュースでこんなの見ました、いや俺のが知ってるから聞いてくれっていつも思いますね、う
ん、
はい、
ちょっとやっぱり ずれってありません？
そうですね、
特集されてる方はやっぱりね、編集の方がこうやられると、ライターの方がやると思うんですけど、はい、現場をねやっぱ知ってらっしゃる香川社長からしたらそこじゃないんだよなっていうのがあったり。
そうなんですよ、
ありますでしょ。
そうなんですよ、うん、僕あの評論家と解説家の違いっていうんですね、
は
い、
なるほど。
評論家っていうのは結局自分が現場にいずに客観的に見て学問とかいろんな知識の中で、はい、うん、話をすると。
なるほど。
でも解説者っていうのは自分がもっとプレイヤーとか、はい、自分が現場に経験がいて、はい、その中でアドバイスをしていく、うん、じゃあどっちがいいですかって言ったら、うん、絶対解説者なんですよね。
なるほど。
私自身も今こうして、ね、うん、あの経営の方に回ってますけれども、はい、今のやっぱりこう現場って言いますか、あの婚活を頑張ってはる、頑張ってられる会員さんとかですね、はい、あの交際のお悩み相談って今に乗るんですよね。
なるほど。
やっぱりこうね、はい、夜中でも発車プロポーズなんですけど、あのちょっと緊張してどうしていいか分からないんですけど大丈夫やぞみたいなですね
どっちの気持ちも分かりますね。
分かりますね、はい、まあ、そういうのがいっぱいありますんで、はい、そういった部分で言うと、うん、あの現場に携わっている方の方が、はい、あのアドバイスができるの で、 そうです、ね、今度おっしゃったプロに聞けと、知ってるやつに聞けっていうのはすごく納得できますね。
通ってほしいですよね。
そうですね、
はい、
はい、あとですね、はい、もうせっかくなんでもうこういうことも聞いてみたいんですけれども、はい、やはりあの今このラジオを聞いてくださってる、婚活をしている方、幸せな結婚がしたい、幸せな家族を持ちたいっていう方がですね、はい、いろいろ聞いてくださってると思うんですけれども、はい、そんな方々がですね、婚活で悩んでる人のですね、はい、対処方法ってなんか心理的にあるんでしょうかね。
対処方法ということではないんですけれど、自分のことが一番やっぱりわからないでしょ。
わかりそれですね、わかります、はい、そうですね。
でもこれね、本人以外の周りの全員が気づいてる法則って感じで、はい、
本人以外周りが全員気づいてると、
はい、というのがあるんです。本人だけは気づいてないっていう。
わかりますねそれは、は
い、で結婚だとですよ、例えば結婚式でもそうです、
はい、
ね、またこいつこんな相手とっていうのがやっぱあるわけですよ。いつもこんなねダメおちゃんみたいなの連れてきてたこれも本人たちは盛り上がってます、だけど本人たち以外の親を含めた全員やっぱり分かってるわけですよ、
はい、
これ2年ぐらいしか持たんぞとか。
なるほど、
はい、こんなのも実はあるんですよね、
はいはい、
でね、私のところにもこう相談に来られる方というのは、
はい、
いらっしゃいます、
はい、
もちろんその婚活のことでも、でやっぱり共通項が見えるとするならば、はい、この私が私がっていうのが出すぎるっていうのがあります。
私がです。あ、なるほど、
はい、例えば40歳、の女性で、化粧系が全くない、
はい
はい、なぜ化粧をされないんですか、はい、っていうと20年ぐらい前に一度して合わないと思ったのでやめましたって言われたことがありました、
はい、
でもこれね間違ってません。これ化粧がどうこうというのは、化粧と本人のためにするという面ももちろんあるんですよ。
そうですね、はい、
それよりも相手のためにするっていうのってありません？
そうですね、まあ、鏡で見れますけど、はい、実際お会いするのは人ですからね。
そうですね、
まあ、自分よりも鏡、ね、メイクが終わった後は人の方がよく見ますからね、
はい、うん、そこなんですよね、はい、
なるほど。自分で僕らもですね、はい、私たちも結婚できない理由第一位何ですかってよく聞かれるんですよ、
はい、
もうすぐに答えます。頑固って言います。
ああ
頑固、頑固な人は結婚なかなかできないよって、もセミナーでも講演でもいろんな場でも僕は言ってますけれども、それとちょっと似たところありますね。
そうですね、
はい、
だから私ってこういう人だからっていうのはもう本人の決めつけでしかないの で、
です、ね、
はい、
で私はね頑固とか、まあはい、私はこういう人だからってみんな持ってると思うんですよ。
そうですね、
それをどんだけ出すのか、それとも隠すのか、なんかそこってすごい難しいのかなと思うんですよね。
なるほどなるほど。
ナチュラルにできる人は全然構わないんですけども、はい、私頑固だからこれ隠さなあかんね。でも隠しすぎちゃうと今度出会ってから、はい、いざ自分の本性出た時にうまくいかなかったりする、はい、でも出しすぎると、うん、全然誰からも好かれなくなってしまう。
なるほどなるほど。
そのさじ加減で結構難しいんじゃないかなと思うんですね。
これはもう人によってやっぱり受け取り方も違いますし、あとはもう相手のためっていうのが、あなたのためっていうのがどれだけあるかですよね、はい、
あなたのためでどれだけあるか
っていう、はい、もう私が私がっていうのをどれだけ抑えられるかという、
ええ、私が、はい、俺が俺がやつですね。
そうですね。こうしてもらわないとっていう、
はいはい、こうしてもらわないと、
うん、だから そういうふうな考え方の人ってやっぱりしんどいですよね。
そうですね。
要は結婚する前からそれが出るということは、はい、結婚してからも私は自分を変える気はありません、
はいはい、
あなたが私に合わせてくださいっていう、こう意味ですよね、それって。
はい、僕らもあの私たちもよく言うんですけれども、はい、こんなことしてほしい、あんな、こんな相手がいい、あんな相手がいい、はい、こうしてくれたらいいなって言われるんですよ、はい、じゃあ、はい、じゃあね、あなたはその理想の結婚相手の人に何をしてあげれるのって聞くんですよ、
う
ん、
あ、なるほど。
えって言うんですよ、
はい、
私ですかとか僕ですかって、はい、そうそう、あなたの相手に何してあげれるの、結構出てこないんですよ。
なるほど。そこですよね。
求めるばっかりでなかなか与えることができないっていう。はい、
そう。もうだから一言で言うと相手がいるものなんですよ結局。
相手がいるもの。
相手がいるもの。しかもそれがもうずっとこの先一生続いていくということですよね、はいはいはい。自分一人で生きていくんだったらそれは自由にしてもらったらいいんですよ。
はい。
はい。でも相手がいてやっぱり初めて成り立つものっていうのがありますから。
そうですよね、
はい、
元僕も少しお話ししましたけれども、あの幸せっていうのは人と人との関わり、人と人との携わり、人と人との関係性があって初めて幸せを心で感じるものなんだって、はい、やっぱりその人と人との関わりですごく重要ですよね。
そうですね、
はいはい、そこの部分がやっぱり感じられるっていうのはやっぱりこうね、はい、あの自分だけじゃなくて相手とも相手からも好かれないといけないっていうのもありますよね。
そうです、はい、そこですよね、
はい
はい、でずっと長く続くもんじゃないですか、
はい、
結婚生活
というのは、ね、そうですね、
はい、だからそれはもう山あり谷ありでいろんなことがあるに決まってるんですが、
私たちも言います、
あの、そうですよね、
これから今すごく楽しいんですけど、すごい楽しいんですけど、この人と結婚していいですかって、もう出会ってすぐね1週間、はい、2週間で結婚って言うんですけど、
はい、
うん、あかんとは言わないけれどもじゃあ、はい、じゃあこれがさ、このドキドキワクワク楽しいのがさ今から50年続くと思う、続かないと思います。だったらもうちょっと考えるよってなってきますよね
そうですね、はい、
その辺も全部含めて。そうですね、はい、いろいろ近藤先生の話を聞きたいんですけれども、もっともっと本当聞きたいことたくさんあるんですけれども、はい、質問いっぱいあるんですけれども、近藤先生のことをですね、もっと知りたい方は、検索エンジン、インターネットの検索エンジンでエビスカウンセリング、カタカナでエビスカウンセリングと検索していただければ、近藤先生のドラマチックな人生を知ることができたりします。ぜひご覧になってください。
はい、
それでは近藤先生、はい、本当あの短い時間でしたけれども、はい、どうもありがとうございます。
どうもありがとうございました、はい、
またぜひですね、はい、あのこの番組にゲストで、はい、何度も、来てください。
もう何度でも呼んでください、
はいはい、よろしくお願いします。今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
近藤先生でした。
はい、
もう終わりの時間となりました、新年一番最初のですね、モテなきゃ人生楽しくない、最後までお聞きくださってありがとうございます。いかがでしたでしょうか、私香川ひろきへの質問はですね、私の公式ホームページ香川ひろき .com 香川ひろき .com からお送りください。ローマ字で香川ひろきと言っていただいても構いませんので、そのホームページから、お問い合わせというところがありますので、そちらの方から、ご感想ご質問ぜひお願いします。次回の放送はですね、1月21日土曜8時だよ全員集合ドルフの時間にお会いしましょう。それでは、皆さん次お会いする時までハッピーな時間をお過ごしください。婚活応援番組モテなきゃ人生楽しくない、お相手は婚活のカリスマ香川ひろきでした。今日の出会いに感謝します。この番組は結婚相談所 B の協力でお送りしました。